石田純一の他人のブログを覗き見たい。古今東西さまざまなブログがありますけれども、いろんなことについて書かれておりますブログ、これすなわち文化でございます、うん、はい、
はいはいはいはい、
今日もすっとんきょうなブログがあるみたいですね。
どんなんですか今日は、
はい、今日はね、もうなかなかね、うん、もう世の中にねブログなんてないんですよあんまり。
あれそうなん
だ、面白いブログ、ね、振り
と違うじゃん随分。
ねえ、
面白いのって限るとまあ少ないと。
でもさ、ブログは文化ってね、これ実はすごいですよ、うん、ブログってなくなるかもしれないからね、うんうん、
あ、
今のやっぱツイッターだったり、フェイスブックの登場で、うん、まあブログ的なものはもちろん残るけど、うん、いわゆるブログって呼ばれるものは、うん、別にブログだってもともと言えば別にホームページの日記だったりし、
それがブログって形になったね、
だということで、で今度は同じものであるけどブログとは呼ばなくなるかもしれない、うん、だから確かに意外とこの5年10年のまあああいう文化でしたねっていうことで終わる可能性あるから、
うん、そうかそうかそうか、そうだね、そっか、今使い分けで言うとね、やっぱり今一生懸命ブログつけてる人ってね結構長いね、やっぱ
まあね、
ずっとやってる人ってこと、
いやいや、ツイッターとかの、その
文章量とか
使い比べとしてね、
うん、で今日ご紹介するのはですね、純愛人妻日記というね、これはまあ
人妻なのに純愛
いいじゃないですか、
いろいろありそうですね、うん、そこら辺にね、
そうだよね、
でこれ浮気とかじゃなくて、うん、普通に平凡な主婦ともこさんがですね、うん、恋愛セックス夫婦子供について真面目に考えるブログですと、
う
ん、これ普通にともこさん普通の主婦なんだけど、うん、なんかすっごい人気なんだってこれ、
へ
え、うん、100万人が集まるホームページというサイトでも紹介されてるぐらいですからね、
ほう、
じゃあちょっと早速読んでみましょうか。カテゴリー性自由研究というねカテゴリーがあるわけです。
もう智子さんのそのプロフィールもうちょっと知りたいですね。
非常に明かされてないですね。
年齢とかも分かんないね、じゃ
あ夫と息子の3人暮らし。でなんかイラストが書いてあるんだけど、このイラストは結構似てると、ちょっと冷たそうな風貌のツンデレと言いますね。
はいはいはい、
ですね、うん、ちょっとじゃあじっくり聞いていただければと思いますけどね、はい、うん、まあ私読むの下手なんで
もうね、まあそうですね、
あれはね、でも下手というよりもね、うん、もう選んだのと
そうだね、下手っていうかね、下手ではない、何だろう、もう、
もう分かんない、分かんないもう、うん、選び方とか趣旨が分かってないってのが強いね、
うまくあの変にあがかないで読みます、うん、ちゃんと、
あ、それはいい
ね、そうですね、それは大事ですね、
ちょっとね立場がいつも変わったりしてるんでね、はいはい、これじっくりね、うん、性自由研究っていうタイトルカテゴリーの、うん、アダルトビデオが実際のセックスで参考にならない理由、
おー、それ聞きたいじゃん、
記事をですねいきたいと思います、うん、エッチな動画のことを AV と呼びますが、これはアダルトビデオの略称で、ビデオに限らず DVD やインターネット上の動画でも性的欲求を満足させるために制作された映像作品全般を示すとのことです。参考ウィキペディア。
やっぱりそれ必要あった今それ。
今なかったね。
必要ないよね、それ知ってるよねもう、うん。
こっからトモコロンが始まりますから。私が、うん、いやいや、知人が初めて本格的な AV を見たのは、うん、夫が隠し持っていたビデオで。うん、当時としては珍しいモザイクを外したものでした、
うん、モザイクを外したってのも変だけど
モザイク後からつける
よ、ね、そうだね
と言ってもそんなに鮮明ではなくてボワッとした感じでしたが、うん、ぼかしの方ですね。最近ではインターネット上でいろんなものをしかも無料で見ることができ、世の男性方にとっては金銭的にもあそこ的にも優しい時代になったと思います、うん、しかし AV の内容というのはあくまで作り話であるにもかかわらず、これを真に受けて実際の性行為の参考にし、例えば暴力的に女性を扱っても喜ぶのだとか、仲出ししても大丈夫とか、勃起状態のを見たらめっちゃ喜ぶとか思い込んで、女性が拒否反応を示しても嫌がっているふりしてるけど本当は喜んでいるはずとかの勘違いしているどうしようもないバカが多く存在するとすれば、これは多くの女性にとっては死ぬほど迷惑な話でしょう。
そうですね、
言ってますね。そこで内容を検証するために知人に紹介してもらったインターネット上のエロ動画を仕方がなく見たのですが、
なんでなんかお仕事のそういう、
この人はね、この純愛人妻相談室っていうのもあの人気の
なるほど。
じゃ一応相談乗るものとして
知っとかなきゃならんと、
現状を知っとこうと、
うん、知っとこうということですね、うん、見たのですがかなり鮮明に映ってるものがあって、うん、すげえと思いました、うん、当たり前のことですが動画のお客さんは男性が多いということで男性からの視線で撮られたものが多いですね、うん、結合部分なんかはものすごく鮮明で、うん、あの部分をはっきりくっきり映しているのが多かったです、うん、女性である私から見てすげえと思いましたが同時にふーんと思ったのはやはり男性の方から見た映像だからでしょうと、うん、だって実際その時って結合部分はこっちから見えないもんと、
まあまあそうですよね、
女性の立場ですよね、うん、まず何もしてなくても自分の見ようとしたら首の後ろとか痛いし割と大変です、うん、ましてや広範囲の時の結合部分なんかは全然見えないし、うん、正常位だってどんな風に入ってるのかとかほとんど見えません、うん、それに中を指でこねくり回していたとしても、うん、こっちからあまり見えないので、うん、ほれほれとやられてても具体的に何をやられてるのかよくわからないし、あ、それよりも触られてるってわかるように全身を優しく撫でられて肌で読み取る方がいいような気がします。
これも作り方の問題も言ってるわけですね、やっぱね、
もうでもあれだね、ちょっと、うん、そうか、そう、ね、なんとなくその分からんでもないね、思ったよりもそのやっぱり僕ら以上に見た目も関係ないと、
そうなんだね、女性の場合はね、うん、でまあちょっと続くんですが、はいはい、実際にはあまり見えない部分を補うために想像するしかないし、うん、男性の手とか指とかにセクシーさを感じる女性が多いのは、うん、おーこの指かこの指なのかと意識的にも無意識的にも想像しているからだと思いますと。
え、それはその性行為中じゃなくて普段俺らの手を見て、うん、
手を見て、
あ、この手があ
の指がここに入ってんのかとか、
そんなこと考えてんの、見え
ないですか。
あ、
そう
そうなん
だ、そうなんだ。
でも実際さ、ほら指がセクシーとかいう女いるじゃん、
結構いる、
男
のさ、そいつらはみんなやっぱこの手が、
だからそれは無意識的にも意識的にも作用してるんじゃないかと言ってるんですね。
なんかちょっと指がセクシーとか言う女をエロく見ちゃいますね、なんか ね
指がセクシーなんて言われたことある？
いやいや、そういうこと言ってる人は見たことあるよ、
なんか聞いて、別に
自分が言われるってことはないけど、ね、あんまり、うん、
で想像するとしたら、うん、触られた時の食感感触ね、うん、とあと音かなって思う。
音、
なるほどね。
視覚はさっきも書きましたようにこっちから見えにくいので音を出して聴覚からも届けましょう。
この人あれ、この人なんかだんだん逆の立場というか、あの
本当そうだよね、
指南、指南、
指南、指南、正しい指南の人なんだね、
音が重要だと、
うん、正しい指南の人ですね、
で、ですから、うん、結論ですよ、うん、AV を見て研究したつもりで、うん、俺のテクがとかそんなことをほざく前に、うん、どうすれば女性の想像力が発揮されるかということを考えてやった方がいいと思います。
なるほど、そういうことですか。
どうです、勉強になるんですか、これ。
いや、ちょっと勉強になりましたね、音が。
そう、女の人でもなんか視覚よりも聴覚の方で感じやすいと聞いたことあるけどね。
さすがうむ、
さすがうむ、聞いたことありますね、あなた。
何でも聞いたことあるよね、
何でも聞いたことあるね。
俺大体わかります、
ね、他にはなんか聞いたことないの。
他はね、あの左耳の方が、うん、くどいくときにいいとかいうやつよね。
どういうこと、
知らない、
知らない、知らない、
女の
右脳に響くから、
そうそう、
だから女の右側に座って左耳にこう話しかけた方がいいんだって、
た方が、
ああ逆か、
まあ、その
駆動がとか、
そうそうそう、
ほんと、
うん、聞いたことあるよね、
聞いたことあるね、あなた、
ありますね、俺は
あなた聞いたことある ね、
ブログやれば
やった方がいいかな。
でじゃ その人のブログがなんか他にも行くない、
他にもだからいっぱいありますよ。じゃちょっとセックス論の方カテゴリー見てみようか。
セックス論聞いてましょうよ、うん、
だから、うん、童貞
あのいきなり入んないでもらっていい、ちょっと
タイトル、
タイトル、タイトル、タイトル
だから童貞処女でいいんだってばと、こういうタイトルですね、はいはいはい、どういう内容なんでしょうかね。純愛人妻日記を書いていて、うん、童貞あるいは処女であることを恥じている人の中でも、うん、その層は大学生が厚く、特に18歳19歳あたりがピークであると感じます、うん、結構だから相談みたいなの来るんでしょうね、うん、やはり高校生の間は自分でもまだガキだと思うから童貞でもいいや、うん、でも大学生になると周りもみんな遊び出すし、うん、同級生の中には社会人になってる人もいるし、大人に突入した感があるのに自分は童貞少女、特に19歳なんかは10代最後ということで焦りのようなものが出てくるのでしょう、うん、また社会的にも18禁カテゴリーのものを経験できるので ツタヤでアダルトのやつとかも借りれるし、パチンコ屋さんに入ったりしてもいいわけで、今まで童貞仲間だった友達にちょっと一回セックスを経験しただけのくせに、お前まだ童貞なの、キショーって、お前の方がキショいんじゃっていうのも出てきたりして、ますます劣等感が増して焦るのでしょう。で実際のところすごいやってそうなおしゃれでイケメンなあいつも実は童貞なんじゃないのか、もしそうだったら勇気が出るぞみたいなね、と童貞の気持ちを語ってくれてますね。そういう心理的な面で悩むということはあるでしょうけども、本来ならば大学生だったら自分で生計を立てていない、あるいは立てることのできないすねかじりの身分でセックスをするのは分相応のことではないと思っています。もちろん
なんか、
もちろん大学生に限らず妊娠出産のことを考えられない間はみんな同じですけどね、と。なぜならば、純愛人妻日記の過去記事のどっかにもあると思いますが、否認で 100% というのはありえないからです。失敗、つまり妊娠する可能性はセックスをした段階で必ず発生する、セックスというのは妊娠をかけた博打とも言えるでしょう。でその妊娠だけど割と怖いこともいっぱいあるねんで、
つまりなんかねこういうことやりたくて俺らポッドキャスト始めたんじゃないこういうのから自由になりたくて好きなこと言いたくて始めたの俺ら。
そうですね、ポッドキャストできない人たちがやっぱブログをやるわけですからね
なんかなんでせっかく3人で男と3人で好きにやろうぜって言ってきたのに教科書を読んでるんだろうみたいな。
すごいね、
ね、もうこれ大人気なんですからね、
大人気なのこれ
ですよ。
すごいな、今なんか久しぶりに親に怒られた感じだった
も
ん、
すごい響いたわ、
響いた。
ある意味、ある意味ちょっと久々にこういうなんか話を聞いた気がするよね。
上の人、年上から教育された、
諭された感じするわ、本当に。
これどうですか、まだ聞きたいですか。
もう聞きたくない、
聞きたくないよね別に、もうこれ以上
いいこと言ってんじゃないのって、
もうこれ以上聞きたくない。ちょっと
リンク貼るんだからさ、
だからその人がブログでやるのはもういいことですよ。
今この場では聞きたくない、もうね。
俺が37にもなってやっと自由を勝ち取って自分で好きに番組だなんでやるようになって、なんか
そうだね、
なんか中学校ぐらいの頃に戻った気がした。
聞きたくないわ本当に。
俺やっと自分のお金でくくって生活できるようになったの、やっとエロ動画好きに落とせるようになったのにな
んでだろう、すごいなんか来たな、来ましたねこれね。
まあだから AV を真似てもダメだぞと、
わかる、もうそれはもう分かりました。
それだけはもう分かった、本当に
絶対しませんから、許してください、絶対しませんから。
じゃあ人は人妻に決まるのは絶賛続いておりますのでね、
皆さん読んでみてください。
はい、